タッシーのジョグラジ。
2月12日火曜日午後4時を回りました。タッシーこと上里忠が沖縄県内をジョギングしながら出会ったもの、発見したものをご紹介するタッシーのジョグラジ。この番組を聞いたらあなたも沖縄県内をジョギングしたくなるかも。 FM 那覇のスタジオから30分間生放送でお届けします。はい、タッシーのジョグラジスタートです。
はい、パーソナリティのタッシーこと上里忠と
アシスタントのベッチです。はい、というわけで、はい、今日はなんか沖縄県内不思議な
不思議ですね、まあ、朝結構寒いなと思ってたんだけど、でもなんか暑いようなって感じですね。今日僕はあの長袖です。長袖シャツで、
はい、
はい、ベッチはちょっとなジャケット、
少し薄手 のコートというか羽織ってますね。
暑いのか、
なんか風は涼しいような気もするんですけど、
そうなんか腕まくりをこうしてまた戻してみたいな、
そう
暑いのか寒いのかよくわからんみたいな天気ですね。
なんかね、道行く方も結構いろんな服装ですね。そう今日は
ちょっと着込んでるっぽい人もいればなんか軽装な感じの人もいますから ね、
沖縄はね、思いっきり寒くなったりすることっていうのが少ないから難しいですね。
本当にね、今日は暑いです。本当に、
はい、でもそれでもタッシーさんはいつでも走る、
はい、短パンでね、はい、
ということで、はい、本日は前半のトークテーマは、はい、何回かお話ししてるんですけど、ジョグラジでジョギングイベントをね、やってみたいなっていう話をしていて、もうこのラジオ番組内で会議をしてしまおうかということで、
そうですね、ちょっと盛り上がっちゃって、
はい、なんかちょっとね、先週も話し足りないところがあったりとかして、
はい、いろいろ私も調べてきたりとかが、ものがあるんで、ちょっとご披露しながら、
はい、
こんなことできたらななんて、ちょっとお伝えしたいですね。
はい、前半はトークしていきたいと思います。
はい、
後半はですね、沖縄マラソン直前ということで、タッシーさんのコンディションなんかをね、
そうですね、
お尋ねしながら、はい、沖縄マラソンのご紹介をしていきたいと思います。
使用前、使用後みたいなね。はい、
はい、よろしくお願いします。タッシーのジョグラジは 78.0MHz FM 那覇にて生放送中。 FM 那覇のツイキャスではスタジオの様子をリアルタイム配信しています。ぜひメッセージの方をお送りください。放送を聞き逃した方、過去の放送を聞きたい方はポッドキャスト、 YouTube でタッシーのジョグラジと検索してください。番組へのメッセージはツイッターはカタカナでハッシュタグジョグラジ、ハッシュタグジョグラジをつけて投稿してください。メールアドレスはメールアットマークジョギングドット沖縄、メールアットマークジョギングドット沖縄までお願いします。ジョギングの綴りは JOGGING までお送りください。たくさんのメッセージお待ちしてます。
はい、
前半はですね、はい、ジョギングイベント会議ということで、
イベント会議、
はい、
いいですね。
ということで、はい、まずは首里ジョグ、
首里ジョグ、
もう名前ももうバシッと決まってるんですけど、私たちの中で、
はい、
うん、
妄想は膨らんでいく一方なんですけど、はい、ちょっと具体的にね、押し込んでいきたいななんて思いますね。
う
ん
う
ん、
はい、
はい、
ね、もう首里といえばもうタッシーさんという感じになってきてるんですけれども、
僕も本当に首里城好きですからね、趣味首里城みたいな。
タッシーさん、そういえばなんか最近こういいコースを見つけたっていう話だったんですけれども、
たまたまね、こう先週土曜日、世界不思議発見って結構長寿番組があるんですけど、そこは首里城を取り上げたんですね。
やってましたね、
はい、うん、でその翌日ちょっと首里城の、私毎月第2日曜日に清掃してるんですけど、午前7時から、
はい、
でそこである人が、そういえば首里城の周りって何キロくらいかななんて聞かれたんですよ。
はい、
で僕即答できなくて、1キロから2キロぐらいだなとか、1キロ2から2キロって結構アバウトなんですけど、
結構幅ありますね。
はい、じゃあちょっと昨日走ってみようかなと思って、一体何キロなんだろうと思って、ね、マラソンアプリというか、その、はい、ランアプリみたいなものでね、ちょっと測ってみたら、なんとちょうど2キロだったんですよ。
ちょうど2キロなんですね。
超びっくりですね。首里城の周りっていうと、 まあ、いわゆるこう お城のこう城壁がね、うん、
はい、
お城というかグスクのこう城壁が見えるコースと、うんうん、車道というか車が走れる、うん、まあ、最短距離というのをちょっと測ってみたら、うん、はい、ちょうど2キロ、ここね結構ね、うん、車に信号にかからないんですよ、
うん、
ね、あの信号かから1回だけかかる、
1回だけ
この信号にぶつかるぐらいで、
うんうんうん、
まあ、要するに、まあ、理想のマラソンコースに近いんですよ。
じゃあもう信号にかかっちゃうなんかイライラもなく2キロをしっかり測れるっていう、
要するに、まあね、まあ、よくお話ししましたけど、その理想 の、うん、あの ランニングコースっていうのは、はい、まあ、できるだけ直線 で、
うんうん、
で交差点とかに邪魔されないみたいなってこと、信号とか邪魔されないって話したんだけども、
はい、
これが結構ぴったり合うような、なんと不思議って感じでね、
すごいですね。じゃあ私たちが首里ジョグのイベントをやるとしたら、その2キロぴったりのコースをご案内できたら、
はい、
うん、そうそうそう、いいかもしれないですね。
それかだから1周半ぐらいで、
うん、はいはい、
3キロとか4キロとかね、あ、うんうん、まあ、4キロは2周走んないとダメだけども、
うんうん、
なんかこうバリエーションつけてやるのもいいかもしれないですね。
面白いですね。うん、
ちなみにその、はい、まあ、コースでいうと、
はい、
どこから、まあ、観光客の皆さんがこう例えば来るとして、
うん、
その首里駅から首里城の方向に歩いていくと、
はい、
そのコープさん農協、はいはい、まあ、A コープさんですね、うん、A コープの首里城下町店っていうのがあるんですけど、
うん、
この前からずっとその、まあ、真っ直ぐ直線コースなんですけど、うん、この流丹というその池の前を通って、うんうん、で、まあ、池畑というその交差点、その守礼門なんかに行く、
うん、
交差点なんですけど、うんうん、そこを左折をして、うん、これまたひたすらまっすぐまっすぐ行くと、うん、首里の崎山町に瑞泉酒造ってあるんですよ、
はいはいはい、
でここをのここは十字路なんですけども、うん、それを左折すると、まあ、この城壁沿いにだるま寺っていうお寺があって、
うん、
まあ、結構沖縄で初詣行くとか結構有名なんですけど、
結構人気の、ね、
はい、
うん、
そのだるま寺を、ま、もう左手にしてまっすぐ行ってちょっと左に降りると、これでちょうど一周なんですよ。2キロジャスト、
2キロジャスト、うん、
素晴らしい。
集合場所はあの
A コープの前でタブロしてくださいって言った、
うんうんうん、
まあ、まあ、分かんないことはないと思うんですけども、
うん、
あの A コープの前ぐらいでみんな集合して、
うんうん、
ちょっとなんか、まあ、9時からかな開店が、そこでなんかジュース買ったりとか街の販売機なんかもあるから、うん、買ってちょっと、ね、あのペットボトル片手にっていうか、うん、ジョギングでもいいし、
いいかもしれないですね、
ウォーキングでもいいし、
うん、
景色もね、
うんうん、
あのすごくいいんですよ。そのやっぱり一番いいのはね、観光客見てるかなと思うんだけど、このその竜胆の前、はい、前ね、うんうん、で竜胆の前からこの、首里城の正殿がこの赤いこう、うん、その正殿が見えるわけなんですよ、はい
は
い、
うん、
これが朝だったり昼真っ昼間だったり、
うん、
あるいは青空だったり、
うんうん、
夕焼けだったりと、もうすごくね、
うん
うん、あ、もちろん夜景もすごく綺麗なんだけど、
うんうん、
あのものすごくこの景色はね、
うん、
あの沖縄一と言える海とかそういう大自然ではない、
うん、
風景では、
うんうん、
結構おすすめですね。
じゃあこういろんな時間帯で企画しても面白いかもしれないですね。朝だけではなく、
さすがにあの真夏はちょっと昼間避けた方がいいんだけど、だからちょっと涼しい時間帯に合わせたりとかすると、
うん、今の時期とかだったら、
うん、まあ、今だったらあの昼間でも大丈夫ですよね、
うん、ですよね、
うん、
いいかもしれないですね、
はい、そんなこう楽しみ方があるかななんて、うん、でもう観光地みたいなところも通るから、
うんうん、
まあ、なんかね、そこをこう駆け巡りながら、
うん、
こと首里のこの街並みをね、練っていくみたいな、
うん、こうね、沖縄県民の方もこう、
そうそうそう、
改めてこう首里城の魅力を再発見するっていうコースが、
はい、うんうん、ちょうど2キロなんで
いいですね。カウントしやすいですね。走り足りない方はまたもう1周、うん、2周やっていただいて、
もう1周、はい、
うん、
で4キロになりますから、
ね、数えやすいですね、
うん、歩くのもいいし、うん、走るのもいい感じかもしれないですね、
うん、いいですね。
でね、あんまりその勾配ないんですよ、
うん、
首里ってものすごい坂があって下ったりみたいな感じなんですけども、若干その、まあ、池畑というか首里高校の前の通りなんですけども、うんうん、そこから守礼門まで行くようなところは、うん、若干こう結構遡らないといけないんですよ。そこ以外は本当に首里では珍しいぐらい、 超平坦コース。
あ、そうなんですね。
昨日私が確認しましたのでつい2周軽く走って3周目走ろうかなと思った時に、ちょっと、まあ後で言うんですけど、ドクターストップというか、ちょっとやめとこうと思って、
あ、そうなんですね、
やめちゃいましたけどね。
でもそのくらいちょっともうちょっと走ろうかなっていうぐらい、
そうそう、気持ちよくてね、朝もね、
いいコースということで、
はい、おすすめですここは。
はい、でもう一個ちょっとね、先週の放送で出てきた、
そうそうそう、
は
い、最後にね、あの出てきた、あのリッカリッカジョギングね、
はい、
いいですね、あの、街の、あのど真ん中からスタートして、また街のど真ん中に戻ってくるっていう、これもなかなかいいなと思いますね。
集合場所はここ FM 那覇の前とかでもいいんじゃないですか。
あ、そう、
分かりやすく、
あと三重橋の駅とかね、
はい、とかね、そういうところから集合して、あ、
そうそうそう、ここで集合みたいな感じで、でゴールはリッカリッカ言うというか、まあ、ちょっと荷物ある人はリッカリッカ言うに預けて、で終わってからね、リッカリッカ湯に行くみたいな、
はい、そういうコースでもいいかもしれないですね、はい、
そうですね。
でリッカリッカ湯まで行くってなると、こうちょっと商店街とかをね、朝だったら走ってみるっていうのもありですよね。
そうそうそう。であと、つぼやのね、八千文通りとか、ああいうコースもいいかもしれないですね。
早い時間であればね、観光客の方も少ないので、走りやすいかもしれないですよね。
だから、ああいうのはいいかもしれない。私も本土 の、 その商店街で、ま、何度かこうお話ししましたけども、はい、ここはまだないんですよね。だからそれは楽しみかななんて思いますよ、
ね、多分朝の時間が一番走りやすいかもしれないですね。
そうそうそう、
夜の時間帯もまだこうセンベロとかで、
そうそう、ちょっと賑やかだしね、
多いので、
やっぱ、あのリッカリッカジョギングはやっぱ朝でしょうね。
朝走って最後は温泉
に、温泉に入るという、天然温泉ですから、ね、一応リッカリッカさんの宣伝をするそうですね、はい、
な
で
ね、先週発覚した結構早い時間から空いている
っ
ていうことで、ね、
そうそうそう、知らなかった、それは、
そんなに早く空いているなら、はい、ジョギングにぴったりじゃないか
っていうことで、本土でいうこのランスポットみたいな、
はい、
あのま、ジョギングするために、来て、で軽く走ってから、ね、まあ、シャワー浴びてみたいな感覚、いいかもしれないですよね、リッカリッカの使い方って、ね、使い方って言うんですけど、利用の仕方って、
だから、まあ、スタート地点を、ね、リッカリッカ湯にして、で、スタートすれば荷物も、ね、その後出かけるっていう方も、あのジョギングウェアを着た状態で来て、荷物を置いておいて、
そうそうそうそう、
リッカリッカ湯で着替えてっていうことができますよね。
確か、まあ、その利用者への優遇の駐車券というか、なんかあったのかななんて思うので、やっぱりお車で来られて、で、まあ、ちょっと那覇の街って走ってみようかみたいな、国際通りとかね、で、まあ、帰りはちょっとシャワー浴びてとか温泉入って帰ろうかなみたいなのは、ありかもしれないですね。
いいかもしれないですね。これぜひやってみたいですね、
はい、ちょっと、
また
中村さんにちょっと、ご相談をして、
なので、まあ、月1回ちょっと交互に、
そうですね、
シュリジョグとリッカリカジョグと、
リッカリカジョグと、ね、これはいいかもしれない、
交互にやってみてということでね、はい、
健康にもいいし、
はい、早めにね、こうちょっと日程を決めて、
あ、そうですね、
ちょっと皆さん走りましょうということで、はい、ツイッターなどで呼びかけたいと思いますので、ぜひ、
もう、最低でも、2人から
確実に私とターシーさんは、
あ、そうですね、マストだから、ね、
参加しますので、
しなければならないみたいな
私もついに走る時が来たということで頑張りたいと思います、はい、なので、ね、詳細はまたラジオの中とかね、ツイッターで、はい、お知らせしていきたいと思いますので、はい、ぜひぜひ皆さんの参加お待ちしてます。
よろしくお願いします。
というわけで後半はですね、もう沖縄マラソン直前ということで、もうターシーさんに沖縄マラソンコンディションどうですかっていうことをね、聞きながらトークしていきたいと思うんですけれども、はい、
まあ、
ズバリ、コンディションは
頑張りすぎてですね、
はい、
ちょっとあの足を故障気味というか、まあ、なんか詳しいことはまあさておきなんですけども、那覇マラソン終わって、まあ、ちょっとこう休んだ後に、 まあ、悔しくてっていうか、まあ、もうちょっと頑張れたのにとか、うん、いう思いがこう頭の中よぎって、
うんうん、
プラスそのジョグラジのネタでもという思いで結構距離走ったんですね、うんうん、で1月も結構走って、まあうん、結構というか、まあ、私なりにって申し上げると今までのペースでいうと結構まあ走ったかなっていう感じだったんですよ、うんうん、ところがこの2週間ぐらい前1週間ぐらい前からかな、うん、なんかちょっと足に違和感感じがあって、
うんうん、
これやばいと、とにかくその、うん、騙しじゃないけれども、うん、もう完全にその走れない痛さにならないけれども、うん、でもちょっと痛いぐらいだけど頑張ろうかなみたいなのを、うんうんまあ、この1週間過ごして、
うん
はい本番を迎えたいと思ってます。
本番はこの週末ですけれども、はい、ちょっと怖い状態というか、
いや、まあ、
大丈夫ですか、
うん、この状態だとなんとか乗り切れるかなと。
ちょっと沖縄マラソン後のターシーさんが、
あ、そうですね、うん、
どうなってしまうのかっていうのも、はい、また来週の放送でお伝えしながらっていう形になるんですかね、うん、
沖縄マラソンはね、うんうん、そのこれフルマラソンと、
はい、
10キロロードレースもあるのかな、うん、あと職域対抗戦というか ね、いわゆるまあ駅伝みたいな感じなのかな、うんうん、ちょっと那覇マラソンは本当にそのフルマラソンしかないんですけども、うんうん、ちょっと遊びとかちょっと軽めのこう軽めって変ですけど、まあ、うん、ジョギングをちょっと始めたばっかりの皆さんにも楽しめるようなコースとメニューが揃ってますね、
うん、いいですね、こう、はい、いろいろ選べるっていうのは、
うん、
でタシさんはこの沖縄マラソンは何回目になりますか。
私はね、うん、今回3回目で、
うん、
遡ること2005年と、
はい、
2006年
なんです。結構前ですね。
そうなんですね、
12、3年前ということで、
ね、うん、その頃ちょうど32歳、あ、そうしたら年バレちゃうんですけども32歳の誕生日にそのマラソンだったんですよ、
うんうんうん、そうなんですか、誕生日
ちょうどね、うんうん、で今2月の中旬ですけど、その時は2月の下旬くらいだったんですね。
そうなんですね、うんうん、
でまあ、当時まだ体力あったからかもしれませんけど、うん、まあ、本当にね3回か4回ぐらい、
うん、
走って、
うん、
まあ、それでも足ひずりながらだったけれども完走したんですよ、うん、で翌年も完走したんですよ、
うんう
ん、でもなんかその那覇か、あ、行われるな、これは那覇からこの沖縄市に行くのがちょっと面倒くさいなと思って、
うん、あ、そうですよね、スタートが沖縄県の総合運動公園なんですかね、うん、ってなるとちょっと那覇の人にとっては、
う
ん、
そうそうそう、
まず朝そこに集合するっていうのがちょっと面倒ではありますね。
そう、それもプラス、
うん、
まあ、どこかに車を止めて、
うん、
でシャトルバスで会場に入るんで、
あ、
だからどこかに車を置くという時間をまず決めなくちゃいけないですよね、
うんうん、
でシャトルバスに乗るからなんか時間読めないななんて思うわけなんですよ。
そうですね、う
ん、まあ、でも今最近結構いろんな場所に駐車場ができているんで、うん、私が走った頃よりも駐車場もあるしシャトルバスも結構回転早くって運行しているんで、
うんうんうん、
そんな心配ないなとは思うんですけども、
まあ、そうですよね、フルマラソンで定員が13,500人、うん、10キロで3000人の定員なので、
はい、
結構多くの人がこう沖縄市に集結するっていう形になるので、
まあ、そうですね、
うん、
まあ、ただやっぱり沖縄マラソンの良さっていうのは、はい、まあ、那覇マラソンよりも混まないっていうかね、
うん、
うん、だからもう那覇マラソンってスタートのその、まあ、鐘が鳴って10分ぐらい、うん、あ、まあ、僕のところ10分ぐらいかな、
うん、
もう動かなくて、
もう私も今年初めてスタート地点近くで待機してたらすごかったですね、
うん、そうそうそう、うん、だからもうなんか一番最後の人が来るの もっと20分ぐらいかかるのかな、
結構かかりましたね、
う
ん、
ああいう感覚はないですよね、
うんうんうん、
まあ、運動公園自体が結構広めなところと最初走るところも、うんうん、結構片側2車線結構広めのところ直線コースなんで、うんうん、あんまりこう混み合う感じがしないので、うん、それはその那覇マラソンよりはいいですね、
うんうん、そうなんですね、
うんうんうんうん、であとはですね、
はい、
那覇マラソンとよく比較されるのは、うん、これアップダウンが結構激しいということなんですよ、
はい、
でも私が、うん、まあ、これホームページとかその、ね、はい、コース見たら結構なこう坂を登って下ってっていうようなことなんですけども、うんうん、まあ、確かに坂多いなと思うんですけど、これ、うん、よく見ると、
はい、
この33キロ地点の、
はい、
もうちょっと先にピークがあるんですね、
うんうんうん、
でその34キロぐらいの地点に、
うん、
その山があって、
本当ですね、
そこからぐーっと降りていくんですよ、うん、
はい、
まあ、若干の山あるんですけども、こんな見えるかな、
ちょっとコースマップを、
コースマップの下の方ですよね、
はい、下の方にちょっとなんか見えるかな、はい、こんな感じで、ね、
あ、そうそうそうそうそう、山が
高低差が書かれているんですけれども、
う
ん
う
ん
う
ん、
その一番ピークのところから、ね、そうそうそう、ピークのところからぐーっと下がって、うん、ずっと、まあ、若干ちょっとポコッと上がるんだけども、うん、結構下り坂なんですよ、
はい、最後に結構長い下り坂があるんですね。
あ、そうそうそうそう、うん、ね、そのみんなこの30キロまでのこの上り坂を見てやっぱりきついなと思うんだけども、走ってみるとこの一番そのもう体力的に消耗しきった30キロ過ぎぐらいで、あ、もう疲れたと言いつつこう下り坂なんで結構楽なんですよね。
ちょっともう下りの勢いに任せても、
そうそう、もう地球の重力に任せてもう転がってでもこうね、あのゴールにつけるんだみたいな、こういう気持ちになるんで、
結構長いから、うん、
楽、うんうん、そうそう、その感覚で言うと、うんうん、那覇マラソンは30キロ付近からもうずっとこう平坦なんですよ、うん、平坦に次ぐ平坦で、うんうん、こうどんなに頑張っても、うん、自分で頑張らないといけないというか
自力で頑張れっていうコースになってるんですね。
もうあの、うんうん、沖縄マラソンの場合はもう前転しながらでもくるくる回れば、さすがにそれはそういう人いないんだけれども、うん、なんかそんな感覚になれるっていうのが、沖縄マラソンのこう良さかなと思いますよね。
うん、本当ですね。後半が結構ぐいっと上がってそこから下っているっていう感じで、
はい、
意外とスタートしてからは平坦なんですね、
う
ん、10キロは。
そうそうそう、うん、その10キロぐらいも平坦で、うんうん、だから那覇マラソンも、うん、確か5キロから10キロぐらいまでは平坦なのかな、うんうん、あ、ちょうど10キロまではわりかし平坦なところなんですよね。
そうなんですね、うん、
那覇も結構だからそれは結構勾配があるんですよ、
うんうんうん、
ただその言うのはそのわりかしその最後の、
うん、
あの苦しいところで楽なこうコースが待ってるという、
うん、
だから34キロまで頑張れば、うん、多くの人が完走まで、うん、行けるというかゴールを切れるというかいいですよね。
今回もターシーさんの目標は完走で、
いや、まあ前の那覇マラソンで出したものよりもやっぱり縮めたいですね、
うん、
そのために練習してきたんで、
うんうんうん、
まあ、もちろん完走だし、うん、でタイムを縮めるってことだし、
うん、
もうちょっと言えばその30キロぐらい超えても、
うん、
楽に走れるっていう、
うん、
まあ、ペースというかね、
うんうんうん、
そういうのを目指してます。
そうなんですね、
はい、
もうちょっと本番どうなるのか、
まあ、ドキドキだ ね、本当にね、
そう言いつつ も、
はい、もう本当にもうその日のコンディションが全てですから、
うん、でね、天候もどうなるかが、
ね、なんか暑いみたいな話してますよね。
一応なんか2月の沖縄の気象特徴っていうこのホームページに載ってたんですけれども、平均最高気温が 19.2 度、最低気温が 14.3 度、で平均気温が 16.7 度っていう。
なるほど、まあ、そう考えると、うん、那覇マラソン去年25度ぐらいだったかなもうあれは真夏日だ、25度っていうのかな、あ、真夏日っていうかな、まあ、とにかくあの夏日か、
うん、
あの25度とかもう人間が走っちゃダメですよ
本当に沖縄の気温ってこの平均よりかなり上がる時も下がる時もあるじゃないですか、日によって。ねえ、この沖縄マラソン今年は一体何度になるのか、平均通りなのか、それとも暑くなるのか寒くなるのか、
この辺のこう一回慣れがないと、
うん、
ちょっと難しいですよね。適度にこの塩っていうか塩分を摂取したりとか、
うん、
いとなかなかやっぱり暑さには勝てないですよね、
うん、まあ、でも2月ということでね、うん、あの桜が咲いている場所だったりとか、あとケラマツツジが開花しているということで、
そっか、はい、ちょっとそこまであの
田地さんにはそこまで見つけてもらうことができるのかっていうのも、ね、
できるのかななんかその辺は自信ないな、まあ、うん、多分20キロぐらいまでは、うん、あ、まあ、楽しくね、
うん、
問題その20キロから多分この34キロぐらいまでのなだらかな上り坂ですね。で一番、まあ、沖縄マラソンの特徴っていうのは基地の中走るんですよ。
そうですよね、基地の中走れるんですよね。
これはね、米軍基地入ったことない人には結構、うん、新鮮ですよね。あんまり入って喜ぶところじゃないかもしれないけども
嘉手納基地の中を走るということで、そうそうそう
そう、なんか、うん、雰囲気違うじゃんみたいな。
でここが結構、高低差高いところですね。
そうそうそう、うん、そこの辺はね、
うん、
はい、
ということでね、うん、来週はターシーさんにそのこういうところ走ってこんなものがあったよっていう発見も一緒にお届けしてもらえれば、
ね、はい、
果たしてその余裕があるのかっていうところ
ボロボロになってるのかもしれないですけど、はい、
はい、ということで沖縄マラソンについて後半トークしていきました。
はい、
今週もそろそろエンディングの時間となっております。
時間になっちゃったんですね。
ねえ、ちょっと最近内容盛りだくさんで、もうちょっと話したい話したいっていう、ね、はい、感覚になるぐらいなんですけれども、
まあ、
うん、
首里ジョグと、
はい、
リッカリッカジョグ、
ね、
今日ちょっと ね、具体化していきたいですね、
はい、やっていきたいと思います、
はいはい。
さて次回のターシーのジョグラジは、沖縄マラソン終わってからの放送になりますね、はい、はい、2月19日火曜日午後4時から生放送でお届けしたいと思います。お楽しみに。
はい、
はい
はい、パーソナリティのターシーこと上里忠と
アシスタントのベッチでした。また来週、
はい、また来週。